皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は788回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。それでは4月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
さて、今日のメッセージテーマはこちらです。最近始めたことです。茶色おばさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近多肉植物を育て始めました。サボテンとか ね、そういうことですよね。ボテッとした感じの、乾燥に強い、
ちっちゃいのもいろいろ出てますもん ね。
なんか高級品はすごい値段が張るんですもんね。いや、そう、すごく可愛らしい観賞用でいいですよね。最近多肉植物を育て始めました。周りのお友達から簡単よ、育てやすいからと10年以上前から勧められていました。でも私は自分で言うのもなんですが、どんな植物でも枯らしてしまう茶色の手を持つ女です。緑の手の逆バージョンです。
なるほど ね、グリーンサムって言います、
グリーンフィンガーズとかってね、緑の才能っていうんですか、緑の手の逆バージョンです。茶色の手を持つ女です。いいね。こんな私が植物さんを育てるのはいけないこととずっと自分で戒めていました。そんな私でも一鉢だけ友人からもらった多肉植物を8年間も枯らさず育てられているのです。忘れっぽい私もその鉢にはたまにお水をやっています。でもある日不思議なことに気づいたのです。8年経っても少しも成長しないのです。でも青々としているから枯れてないのです。よくわからないまま、ある日別の友人に、私はこの多肉だけは枯らしていない、すごいでしょうとしなくてもいい自慢をしてしまいました。
はい。
その友人が帰るとき、ちょっと遠慮がちに私に言ったのです。言いづらいんだけど、これ増加だよ。私は思わずその多肉をちょっと引き抜きました。そこには根っこはありませんでした。私8年間増加に大きくなあれと水をやっていたんです。ということがあり、最近本物の多肉植物を育て始めました。枯れないように皆さん願っててください。
願いますとも。
いいね、すごくいいね。
すごくいいです。
気持ちの優しい方。
ね、そうなの、
疑わなかったんだから。
まあそうね、
8年間で、8年間増加に水やってたんだ
よ。粘り強い。
粘り強い、これはもう鈍感とかさ、そういうことではないんだよね。もうね、優しいんでね。
そうかそうか、
優しい。いいじゃない。
そうですね、
いいと思う。
本当に応援しちゃう。
応援するよね、
はい。
こんな妹がいたら可愛くてしょうがないよ。
そうですか、
いいと思う、ね
ね、
優しく優しく育ってる。
そうです ね、
でもほら最近またさ、いいものがあるからさ、本当気づかないときあるよね。
あ、本当それはそうですね、
ありますでしょ皆さんも。あれ、これ増加、本物増加、本物みたいな、そういうね、あ
の、そうね、本物で終わるときね。
そうね。
ありますね、
増加、いや、増本物で終わるときあるよね。
そうね、そうです、そうです、
びっくりするときあるもんね。あの、まさかこんなところに本物をっていう気持ちもあるし、こう、自分の中のね、
贅沢にね、
バイアスがかかっちゃうときもあるし、あとまさかここ増加じゃあるまいみたいな、そういう時もあるもんね。なんかね、
そうですよね、近づいてってよく見て触ってしっとりしてたら本物。
でもほら最近しっとりしてても増加バージョンがあるじゃない。特にあの、なにポトス的な、このなんか葉っぱ中心の観葉植物とかいう時はなんか本当にわからないみたいな。
そうか、
申し訳ないけど茎を切らせてくれみたいな。ちょっとわからないみたいなね、ことありますもんね。またね、すごくいいものありますしね。
そうですね、
昔私海外旅行したときに、比較的飛行機代が安いということで中東系資本の航空会社に乗ったんですよね。あれは何だったんだっけな、 アラブ首長国連邦のエミレーツ航空だったかな、うん、エミレーツ航空か、
いいな、
エミレーツ航空はね皆さんなんとなく想像ついてますように、はい、石油やガスが出る国なんで比較的資金が潤沢なんですよね。なので新しい飛行機をバンバン買っちゃうっていうそういう国なんですよね。で比較的そんなに資金が欲しいっていうか、なんかこうまずはなんかあちこちの航空路線確保するみたいなことで成田からあちこちの都市にいろいろ、まあ、ちょっと言い方きついかもしれないけれども商売度外視で持ってたりするんで空席になりやすい時が一時期あって安く日本人がそのチケットを買えてたっていうことがあって私もそれに乗せてもらったんですけども、もちろんお金払ってですけども、そうするとやっぱりちょっとね、まあ、なんかこう金ピカ主義みたいなところがあるからもう機内がもうキラキラしてんだよね、なんかね、そして行く柱柱、まあ、飛行機の中に柱はそんなないけれどもなんか行く壁壁にこう花が飾ってあるんだけれども、みたいな、機内に花を飾ってある、
そう見たことない、
見たことないよね、なんか一輪挿しだとかなんかちょっといろいろあったりするんだけど、でずっと増加かなと思って見てるね、やっぱね、皆さんどう思います？
いや機内は乾燥しますからね、増加でしょう、
増加だと思いますよね。でも飛行機の中に増加飾るなんて思ってね、ずっと見てたんですよね。でもなかなかほら飛行機って立ち上がるタイミング離陸してからしばらく経たないとないから、はい、ずっと考えてたよね。そしたら増加のような気もするなと思って、はい、で立ってみて触ってみたら、あれこれ本物かもって思ったんだけど、あんまりペタペタペタ触ってると怒られるから、で一回また戻ってきて本物だったかと思ってで席座って、でも中澤さんおっしゃるように乾燥するしななんて思って、増加じゃないかななんて思ってもう一回立ち上がって、で触ったらやっぱりちょっとなんか水を吸収するところがなかったから増加なんて思ってこの話の結論そろそろ欲しいですよね。いいですか、いきますよ結論。結論ね、忘れちゃったそうエミレーツ航空の機内に飾ってある柱柱に飾ってある花、本物かどうか忘れましたとにかく悩んだってことだけ覚えてる。
そうですね、誰か教えてください、
誰か教えてください終わります。アメリカアリゾナ州からいただきました、ハラペコアオムシさん、33歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が最近始めたことです。それは息子のトイレの立ち会いです。パンデミックの真っ只中にアリゾナ州で生まれた息子も早いもので4月で3歳になります。2歳半頃から始めたトイレトレーニングも少しずつ進み、今では大きい方を催した時に自分で申告しトイレに行って便座に座り無事に用を足すことができるようになりました。あ、3歳ね、トイレトレーニング。しかしまだ不慣れなためなのかとても不安を覚えるらしく、私にそばで立ち会って手を握っていてほしいと言ってきます私は便器の前で息子と向かい合って座り右手を差し出します、はい、息子はそれを両手で握りその時を待ちますちなみに私がこの時両手を差し出すと一つしかいらないと怒ります、
そうなんだ、
そうなんだ、いろいろあるんだろうね、うん、2つはいらないね、1つを息子さんが両手で握って、なんかね綱引きのロープのようにガッと握ってるってことでしょ力が入るんだろうねきっとね、なんかやっぱりちょっとアリゾナ育ちだね、なんかね、なんかちょっとごめん、ちょっと昭和生まれの先輩としてはなんかね、一人でやれって気持ちになってますけどね、まあ、アリゾナ育ちで優しいのかな、私は便器の前で息子と向かい合って座り右手を差し出します。息子はそれを両手で握りその時を待ちます、そして大きな波がやってきた時、息子はママママと叫びながら眉を潜め私の手をギュッと握ります。二人でしばらく息を止めた後ポーンと水音が聞こえてきて二人でハーッと息をつきます。この出産さながらの作業に毎日立ち会っていますが、終わった後はどっと疲れがきます。それほどの気迫があるのです。息子も一生懸命なのでできるだけ真剣に向き合いたいとは思うのですが、正直早く一人で済ませてくれないかと思う今日この頃です。
よくやってらっしゃる。
えらい、
えらい、
ね、異国の地でね、 息子さんをしかもパンデミックコロナでいろいろあった中で育てるということで思うところいろいろあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、いやね、丁寧に子育てされて、素晴らしいですね。
ね、一人で行きなさいとかね、そういう感じでもなくですよ。素晴らしい。
素晴らしい。
ね、なんかね、特に男の子は多分トイレ苦手な人が多かったりするから。
そうなのか。
ね。いやなんか、よかった、映画を見たような気がしますよね、
そうですね、
そうね、そうか、手握ってなきゃダメなんだ ね、力が入んないからね、確かにまたほら男の子洋式トイレで足がつかなかったりとかするとね、踏ん張る場所がないからね、これ私オランダ行った時に私も便器つかないでオランダはほら平均身長が190センチくらい男の人高いから洋式のトイレもねすごく高いんですよね。そうすると日本人やアジア人などが行きますともう完全に洋式トイレにつきますとね、足ブランブランになっちゃうじゃないですか。ブランブランになったらなかなかね力入れづらいですもんね。
そうですね、
だから私もなんかあれですよね、自分でこうなんか便座を下に手で押すみたいな感じでこうなんか立ち上がる時のね、感じにしてみたりとか、無意味にヨガのポーズ手を合わせて胸の前で合掌するみたいな感じでうって踏ん張らないとなかなかこう踏ん張りきれないみたいなところがありましたですね。
そうですね、うちの子もトイレットペーパーホルダーをギューッと押してやっぱりやっていたので、ちっちゃい時、一回ガルンガクンガクンになってしまって、
ペーパーホルダーが
別のところに差し直したっていうことがありましたですね。
そうですね、
やっぱそれも必要なんだ、
必要なんでしょうね、そうですよね、昔ほらね分娩する時もなんか大きくロープかなんか握ってね、
そうね、時代劇で
、ね、やってましたよね、神戸市のぐんちゃん女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近始めたことはちょっと見栄えの良い弁当を作るということです。26、24の娘のお弁当を中高6年間、主人のお弁当は娘のを作る時からなのでもう13年作り続けています。ただ今まではあるものを詰めるだけ、卵焼きと冷凍食品でごまかすお弁当でした。いやいやそれでも大変よ。今では主人と私のお弁当の2つを作るだけとなりました。それをちょっと見栄えがいいようハムや人参などの飾り切りやらお花のようなおにぎりやらいろいろやりました、でも特に感想が出てこないのです。私は聞きました。最近なんかお弁当変わったと思わない？主人からは結局何も感想は出てきませんでした。そしてその日帰ってきた主人はおそらくいっぱい考えてひねり出したのでしょう、お弁当咀嚼しやすいように最近してくれてるの？もういいです、もういいんです。失意のあまり取り乱しました。これちょっとかわいそうだね。それから主人の好みではないであろうけれど私が作りたいと思ったパンダちゃん弁当などキャラ弁作りにも勤しみ結構楽しんでいます。最近では主人が時々お弁当の写真を撮っている時があるようで、たまたまそれを知った私はほくそ笑んでしまいました。長々と失礼しました。そうですか、
そうですか、
娘さんのね、作ってる時はなかなか余裕がなかったので、
あ、そうかそうか、
ね、一緒に写真も送ってくださいましたけど本当に手の込んだね、いや飾り切り蝶にしたり花にしたり、ね、ご飯は少しお団子状にしてパンダにしたり、花を黒豆にしてるのかな、
すごい、しかも咀嚼しやすい、
ね、違うよってことですけどね皆さんからのメッセージお待ちしています。今朝は冷え込んだところが多かったようです。群馬の草津ではね氷点下4度近くまで今朝下がったということです。今日は最近始めたこと、皆さんからメッセージいただいています。匿名の男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも息子一家が来た時は外食や出来合いのものを買ってきて済ませていたのですが、自分が作ったものでもてなすことが素晴らしいことを知り料理を始めました。ねえ喜ばれるでしょうね、男性の方だからね。 YouTube を見ては次から次へと新しいメニューに挑戦しています。ある時鶏肉の下処理の動画を見ていてふと思いました。包丁で余分な脂肪や血管筋を取り除いている動画だったのですが、それを見た時これは 包丁ではなくメスを使った方がいいのではないかと思いつき、早速メスと切歯を購入し使ってみました。ピンセットのことでね、切歯ってね。メスとピンセットを購入し使ってみました。実は私、整形外科の医師ですが、高齢となりすでにオペは卒業しています。久しぶりにメスを握りオペの真似事をすることができまんざらでもありませんでした。そして家内は結婚前オペ室のナースをしていましたので、数十年ぶりに2人でメス、コヘルと言って道具出しをしてもらいました。ドクター X ではありませんので、私失敗するのでなどとも言ってみました。あまり受けませんでした。これからも料理は続けたいと思っています。料理は手先を使ったりいろいろ段取りを考えたりしなければならないので、認知症予防にとてもいいのではないかと感じています。あら
ー、わー、ねえ、いい趣味を見つけられましたね、
うん、いい趣味っていうか、なんかもうあれだよね、うん、懐かしいね母ちゃんって感じなんじゃないの。
そうそうそう、うん、夫婦ね、夫婦でね、2人でできるじゃない、
う
ん、
そうそうそう、お互いがね、うん、お互いその仕事を尊敬し合って結ばれたんだから、うん、そうそう、今はね、
うん、また思い出してさ、
うん、人のためっていうか息子一家の料理のためにさ、2人で英知を集結してんじゃない。
素敵、うん、
メスなんつって、
ね、
うん、筋を取ります
なんつって、つって
コヘルつって、
うん、脂肪を取ります、
油用意なんつって、うん、180度はい、なんて180度用意してます、180から190上げてなんつって、高温でいくよなんつって、はいなんつって、先生はいなんつって、高温何分、12分なんつって、次唐揚げなんつって大好き小麦粉フラワーフラワー、
大女子大変、
女子大変だよね、うん、いやでもほら、うん、オペ室のさ、ドクターとナースが結婚したんだからさ、そりゃすごいでしょうよ、うん、ねえ、そうか、いろいろあるな、
いいお便りだったな、
いいお便りだったな。確かにでもあれだろうね、オペでずっとやってたから、ちょっとした鶏肉の掃除なんかは、うん、本当にメスとピンセットの方がはるかに、
そうですね、うん、細かい仕事ができて、う
ん、乗ってきちゃってなんかして、なんか ね剣つなぎ合わせちゃったりなんかして、
むしろね、
むしろね、むしろなんかやりたくなっちゃって。文京区の枝ママさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日我が家の夕飯時にどこからか焦げ臭い匂いが漂ってきました。え、火事と思い火の元を確認しましたが何もありません。いや、気をつけてください。他の部屋からの出火かと思い息子に2階を見てきてと指示、お父さんは1階と指示、しかし大丈夫だったよとすぐに戻ってきました。よかった。では近隣が火事なのかと窓を開けてクンクンしましたが何も臭くありません。やっぱり匂うのはうちだけのようです。どこだろう、なんだろう、もう確認しないことには夕食どころではありません。本当そうだよね。すると息子がレンジの中にこれがあったよと何かを持ってきました。息子の手の上を見ると真っ黒く炭化、炭になった枝豆がありました。レンジにかけた冷凍の枝豆が一つレンジの中に落ち、その後何度もいろんなものをチンしていたので落ちた枝豆が繰り返し加熱され炭化されたようです。私は大騒ぎして夫や息子に申し訳ないと思いましたが、素直に謝れない性分の私は、ああこれなのね、よかったわ、ありがとう、枝豆まだこれ食べられるかしらとか言いながらそのまま食事が始まりました。決して私を責めない優しい夫と息子には悪いとは思いつつも、やっぱり謝れないので今度からレンジの中をきちんと確認することを始めようと思いました。お読みくださりありがとうございました。なんで私たちにはこんなに
言えるのに
父と夫と息子に謝れないのよ。言えばいいじゃないねえ、反動だよね。
そうでしょうね、う
ん、こんなさ、見ず知らずのさ、私たちにさ、お読みくださり本当にありがとうございます。私は夫と息子には謝れないんで。
わかる、
わかるね、これでうまくやってんだよね。山形の新町からお便りいただきました。カナリアさんです。女性の方、私は昨年子供を産み、実家から離れた土地で慣れない育児をしています。私の住む町はとても雪深く、冬の間はまさに雪に埋まってしまうような日々が続きます。新町はね、そうだよ、肘折温泉とかあるもんね。 体調不良の中、よそから嫁いできた身には本当につらいものがありました、うん、出かけることにも疲れ、人と話すこともなく、アパートの部屋で赤ちゃんと二人きりの日々が続きました。先日ついに心のバランスを崩してしまい、もうどうしようもなくいっぱいいっぱいになり、その勢いで母に電話をかけました、はい、もしもしお母さん、ちょっと気持ちがしんどくなっちゃって、声が聞きたくなって電話をしたよと言うと、母はただ優しく、あらあら、どうしちゃったんだろうね、頑張りすぎてるんじゃないのと言いました。子供の頃から私は母に弱音や本音が言えませんでした。私から見て母は大変そうで、受け止めることができない、心配をかけてはいけないと勝手に判断してきたのだと思います。でも時が経ってこんな風に関係性が変わることもあるのだなぁと知りました。そして少し楽になったのです。声が聞きたいときは、用はないけど電話したよと一言言えばいいのだ、ありのままでいいのだと知った出来事でした。時々母に電話をしています。ねえ、できる女の人にありがちなんだよね、これね、頼ることができないってね。お母さんもね、頼られると嬉しいと思いますよね。
4月9日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、花は桜木、男はいわき、日立工機の社名が変わって廃工機。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週4月16日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは愉快な友達の話。ゲストは江戸切子職人、三沢瀬奈さんです。それでは来週も日曜朝10時、 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。